7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。この後のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。12月3日月曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。ジェダの2018年インドネシアエキスポは 13,521人の来場者に訪れたについてお伝えします。サウジアラビアのジェダで開催された2018年 Made in インドネシアエキスポ展示会は11月28日から12月1日まで 13,521人の来場者に訪れました。ジェダでのインドネシア貿易促進センターのグナワン・マルト・シンゴル上局長は、12月2日にサウジアラビアの海底に2年間接近したと述べました。これによると、インドネシアからの製品やパートナーシップは少なくとも4つの条件を満たす場合には、サウジアラビアの人々が簡単に参加し、受け入れることができます。1つ目は、インドネシアが大量に供給している場合、物質の供給を保証することです。その後、競争力のある価格で、アラブ人はインドネシアからの商品の価格が中国が提供する商品よりも価格であると考えています。続いて、サウジアラビアによって設定されていくつかの製品基準、それはハラル基準とサウジアラビア食品医薬品局を満たすことができることです。4つ目は、サウジアラビア側からの要請や苦情に対応するインドネシアのビジネスマンの準備についてです。もし4つが達成されれば、インドネシアとサウジアラビアの関係は非常に密接で深いものであるため、商品が入りやすくなります。それでは次のニュースです。在ブリュッセルインドネシア大使館は、選択肢が違くても緊密さを優先するについてお伝えします。在ブリュッセルインドネシア大使館は、ベルギーにいるインドネシア人に2019年の総選挙における様々な選択肢にもかかわらず、緊密さを優先させることを思い出させました。在ブリュッセルインドネシア大使館の第一秘書ダラ・ユシラワティ氏は、12月2日日曜日に、ユリ・オータムリン大使は12月1日土曜日に、ベルギーのジェントでの投票者教育セミナーでメッセージを伝えたと述べました。ユリ・オータムリン大使はまた、セミナー参加者にジェントのコミュニティ学生の少なくとも150人がよりスマートで賢明な有権者になるためにセミナーに参加したと述べました。彼はセミナーの参加者に、インドネシア社会と海外のディアスポラが地域の規制を尊重し、尊重し、ベルギーの治安情勢に注意することの重要性を思い出させました。それでは次のニュースです。財務大臣は、インドネシアは貿易戦争時代に直面する信頼できる交渉者を必要とするについてお伝えします。インドネシアのスリムリャニ・インドラワティ財務大臣は、インドネシアは二国間貿易戦争の時代になりつつあり、 ますます複雑な多国間解決のメカニズムが弱体化している中で、物質的かつ明確な立場と優れた交渉者を準備しなければならないと思い出させました。スリムリャニ大臣は12月2日日曜日にジャカルタで財務省の公式ソーシャルメディアアカウントで、これは景気回復が以前として腹筋指数であり、ますます同期して一方向的である国家の経済政策が貿易対立政策によって悪化するために行われるべきだと説明しました。大臣は貿易戦争は世界貿易機関 WTO における多国間の改革を実行する G20 の希望を生み出すことと述べました。このためスリムリャニ大臣はアルゼンチンのブエノスアイレスで開催された国レベルの年次 G20 会議では、実際に経済の方向性とグローバルガバナンスを設定する決定を生み出すことを期待しています。この機会にスリムリャニ大臣は将来の雇用機会と職業の種類に対するデジタル経済の機会と脅威は雇用政策、社会安全ネットワーク、税制に影響を及ぼすため G20 の注目になっていると思い出させました。それでは最後のニュースです。ガルダ航空会社はジャカルタ、ロンドンの直行便を再び運航するについてお伝えします。インドネシアのガルダインドネシア航空会社はジャカルタ、ロンドン直行便の運航開始が12月13日に開始されることを確実にしています。ガルダインドネシア株式会社の副社長の会社秘書である M. イクサン・ロサン氏は13日2日土日曜日にロンドンとの間の声明を発表し、直行便ルートにはエコノミークラスとビジネスクラスからなるボーイン 777-300ER デュアルクラスの航空機が提供され、毎週火木土曜日に週3回を運行されると述べました。一方、ガルダインドネシアのアリ・アクスカラ社長はジャカルタ・ロンドンの直行便を再開することは、特にジャカルタからロンドン・ヒースロー国際空港への直接接続することを提供することにより、国際線のフライトネットワークを強化するための同社の継続的な取り組みの一環だと述べました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は平等を得るために障害を持つ人の権利を守るについてお伝えします。インドネシアでは12月3日が障害者の日として祝われています。1992年に国連によって宣言されて以来、毎年インドネシアを含む国際的な世界がその日を記念しています。この目的は障害者の生活に関連する問題についての人々の洞察を含めることです。同時に尊厳、権利、福祉を改善するための支援を提供することです。今年の障害者の日のテーマは、包括的で障害者に優しいインドネシアです。インドネシアのアグス・グミワン・カルタ・サスミタ社会大臣は、この国際障害者の日の記念日を記念して、障害を持つ人々に優しいインドネシアを共同で実現するよう全当事者に求めました。このため、すべての当事者が一緒に果たすべき役割を持っています。2018年のアジアパラ大会でのインドネシア障害者選手の成績に対するインドネシアの人の誇りになって記憶に残っています。インドネシアチームは37個の金メダルで5位になりました。障害者スポーツ選手の参加は、インドネシア政府は十分な注意を払い、彼らに 平等な機会を与えます。ジョコ・ウィドド大統領政権は実際にインドネシアの障害者にもっと注意を払っています。その一の一つは障害者の権利の復興を含む2016年の障害者法第8号の発行です。国際障害者の日の枠組みの中で政府は大きな利点を持つ障害者カードを配布しています。このカードは経験した異常または障害のタイプを記録するために使用されることができます。インドネシアにおける障害者の数はカードを使用して計算することができます。政府は障害者カードを公共施設に統合し、障害者を容易にし快適にします。インドネシアの障害者、特に生産的な年齢の人にとってカードだけは十分ではありません。2017年の全国労働調査の結果によれば、様々な種類の障害を持つ数で2050万人を超えて記録されています。しかしより重要なことに、彼らは身体障害者でない市民と同じ機会を得ることです。実際、身体的完全性の欠如はしばしば他の能力とバランスが取れています。また雇用機会を広げなければなりません。インドネシアの企業は包括的ビジネスを実行するためにより開放的でなければなりません。それは利益を重視するだけでなく、人々の福祉も向上することです。障害者が自分の強みや能力に応じて働く機会を提供します。すべての当事者の寛容により平等な扱いを受ける障害者の権利が間もなく実現させるでしょう。
リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1945年12月6日、グドゥンサテを引き続く英雄的な歴史のことから始めます。
今日の歴史を通じて、歴史的事実をお伝えします。
1945年8月17日にインドネシアが独立宣言をしたと、若者と戦闘員は日本からバンドンのグドゥンサテという建物を引き続きました。その後、国境自給団体の若者たちは当初団体との当初の合同商店にしました。しかし1945年11月に連合国が到着した後、グドゥンサテはバンドン市での当初の基盤とされました。1945年12月3日の戦闘で21人の若者が殺され、7人の若者が行方不明になりました。この事件の7年後、7人のいなくなった若者の死骸がグドゥンサテの周りで見つかりました。バンドンのリポヌゴロ通りにあるグドゥンサテは、最終的に父の事務所としてバンドゥンのアイコンになりました。そして1945年12月3日の攻撃の日は国境自給の日として設定されました。次に、1967年12月3日、クリスティアン・ネトリン・バルナル氏が率いる医師チームは、世界で初めて人間の心臓移植手術を実施したについてお伝えします。クリスティアン・ネトリン・バルナルは、南アフリカの心臓外科です。世界で 初めて人間から人間への心情移植手術を実施して以来、世界中で知られるようになりました。バーナード氏はケープタウン大学で医学を学び、ケープタウンのグルトシュワール病院の事務員と勤務をしました。西ケープ州のセレス市で一般会計医になりました。1967年12月3日にバーナードによって行われた最初の人間の心臓移植手術は兄マリウス・バーナードの支援を受けました。手術は9時間続き、32人のチームが参加しました。心臓を移植された患者はルイス・ワスカンスキー55歳でした。心臓のドナーは骨事故で死亡した若い女性デニッシュ・ダルファルでした。ワスカンスキーは手術から生還し18日間生きていました。その後バーナード氏は1968年1月2日フィリップ・ブレイ・バッグという患者に心臓移植を行い、19ヶ月間生存させました。1969年には、ドロティ・フィッシャルに心臓移植が行われ、24ヶ月間生存しました。バーナード氏は、2001年9月2日、キプロスのポーポーシュ地区パポーシュで、78歳で死亡しました。最後に12月3日は国際障害者の日として祝われることについてお伝えします。国際障害者の日は1992年から国連が主催し、12月3日に祝われる国際記念日です。この記念日は障害者の生活に関連して発生する問題についての人々の洞察を深め、障害者の尊敬権利福祉の改善を支援することを目的としています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は環境に優しい合成ゴム構造を加速についてお伝えします。
インドネシア語のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
アイランガー・ハルタルト・コーゾ大臣は、環境に優しい技術を使用するインドネシアの最初の合成ゴム構造として、ペテ・センテティック・ラブル・インドネシア3が所有する構造を発足させました。アイランガー大臣は、ペテ3の年間生産能力は12万トンで、国内生産されているブタチェンとシュチレン単量体の中華価値を高め、上流から下流への石油化学産業の構造を強化すると説明しました。アイランガ大臣は、木曜日にバンテンのチルコンにある PT Sri Kozo の発足式で、Sri の Kozo はフランスのテクノロジー会社ミシュリンの技術を使用することで、環境に優しい技術を使用するインドネシアの最初の合成ゴム工場となったと述べました。アイルランド第一によると、スリー工場の発足は、インドネシアが投資家に魅力的であることの証明であるということです。ロシアは、合成ゴム業界は国家経済の進展とともに発展する必要がある産業であると説明しました。アイルランド第一によると、すでに完全なタイヤ部品製造業界では、インドネシアでタイヤを生産する投資家は、発生商品の輸出を増やし、それするということです。合成ゴムは、タイヤ、コンベヤベルト、ゴム部品、履物、および電気ケーブルの包装を製造するために広く使用されています。現在年間7万5千トンの容量を持つ合成ゴムの唯一のメーカーがあります。一方、2017年の国内の合成ゴムの必要性は23万トンに達し、これらのニーズを満たすための方法は輸入でした。アイルランド大臣は、石油化学産業はセメント、自動車、食品、飲料に加えて産業 4.0 時代に入った製造業界に含まれていると強調しました。製造業はインドネシアにおける 4.0産業変革に関する政府の5つの主な焦点の一つです。一方、ペテスリの社長のブラッド・カラ氏は、ペテスリはミシェリの環境に優しい技術を使用するインドネシアの最初の工場だと語りました。ペテスリは環境に優しいタイヤを製造するための材料であるショルション、スチレン、ブータチェンゴムとネオジム触媒、ブータチェンゴムのタイプの合成ゴムを生産したと述べました。2013年6月17日に発足したミシェリンとペテ・チャンドラ・アスリ・ペトロシェミカルの協力の結果によるそれぞれ 55% と 45% の所有権を持つ合弁会社としてシリがあります。この協力による投資価値は4億3500万米ドルに達しました。ペテスリはインドネシア政府から法人所有税一時タクシューポリレのインセンティブを受けました。ロシアはペテスリは2018年8月に生産を開始し、国内製造部門を強化して国の歳入を増加させる政府の戦略に沿って2億5000万米ドルを輸出したと説明しました。工業所のデータに基づくと、インドネシアの製造業の輸出は毎年増加し続けています。2018年第3四半期の輸出額は975億2000万ドルで、前年同期の922億5000万ドルから 5.71% 増加しました。これでインドネシア語を終わります。
ネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日はマルクスのサシラウトの伝統をご紹介します。Halmahera, Ternate, Buru, Seram, Ambon, Banda, Kei, Shoto nado no Maluku su no hobo subete no shima to Raja Ampat, Shoto, Shoro, Manokwari, Napire, Biak nado no Papua su de wa Sashi to yobareru tokubetsu na sukan o okonaimasu. Jitsu wa kono dento wa多くの自然観光地を保護しています。サシの伝統の多くは海岸に位置する村で行われます。サシはこれらの天然資源の質と量を維持するための保全努力として、特定の天然資源を取ることの禁止と解釈することができます。サシは全ての地域住民に対する周辺の自然資源からの公平な配分への努力を含む生活規例です。現在、サシは伝統というよりも慣習法である傾向が大きいです。なぜなら、サシは海産物や農産物を収穫する際の方策を取る方法として使われているからです。サシラウトは海産物を取るための慣習的な規則です。サシラウトは一時停止の期間を決定します。一時停止の期間は、住民は特定の時間や指定された場所で海から資源を取ることができません。サシの存在により、住民は海産物を取ることに分別があります。サシラウトが進行中の場合、サシが開かれるか終了するまで、誰も指定された地域で生き物を取ることができません。ですから、住民はこれらの海洋動物を収穫するために忍耐強くなければなりません。サシが数ヶ月続いても、地元住民は依然として忍耐強く毎日のニーズを満たすために、他の天然資源から生計を立てます。サシの伝統の間に動物は繁殖し、数量もより多くなります。さらに、住民はサシに違反する人々は悲惨な目に遭うと信じています。しかし、現時点では多くの移住者はこの習慣に縛れていないため、管理が難しいです。その結果として、サシの実施が厳密に行われることはできません。マルクスで天然資源を採取する多数の移住者や大企業はサシシステムを徐々に隠しています。例えば、 ヌスルルとトルバンウタラでは、海産物を取るときに境界を犯す行進があります。リスナーの皆さん、これでウソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組はアララエ海外放送局のボイスオブインドネシアと教育文化省の言語開発教育局と協力して提供しています。今回はカムアカンブリブルカマナ、日本語であなたはどこへ旅行しますかについてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはカムアカンブリブルカマナ、日本語であなたはどこへ旅行しますかの会話について聞いてください。今回はジョコさんの家でトニーさんとリンダさんは旅行の計画について話しています。
Sebentar lagi libur panjang. Kamu mau berlibur kemana?
Belum tahu. Aku belum punya rencana. Mungkin di rumah saja. Kamu akan berlibur kemana?
Aku akan ke Bali.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。リブラン、リブラン、日本語で旅行、旅行。リブル、リブル、日本語で休日、休日。リブルパンジャン、リブルパンジャン、日本語で長期休日、長期休日。Sebentar lagi libur panjang. Sebentar lagi libur panjang. 日本語でもうすぐ長期休日です。もうすぐ長期休日です。Kamu mau berlibur kemana? Kamu mau berlibur kemana? 日本語でどこへ旅行する予定ですか？どこへ旅行する予定ですか？ Belum tahu. Belum tahu. 日本語で知りません。知りません。Aku belum punya rencana. Aku belum punya rencana. 日本語でまだ計画していません。まだ計画していません。Mungkin di rumah saja. Mungkin di rumah saja. 日本語で多分家で過ごします。多分家で過ごします。ダイアログには、あなたはトニーさんが、Kamu mau berlibur kemana? 日本語で、あなたはどこへ旅行しますか？と言ったことを聞きました。一方、リンダさんは、Kamu akan berlibur kemana? 日本語で、あなたはどこへ旅行する予定ですか？と聞きました。会話の中で、状況と文脈に注意を払うことで、mau、日本語で欲しいという言葉はいくつかの意味を持って、それは ingin、 日本語で欲しいと akan、 日本語で何々をする予定という2つの意味を持っています。 リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Sebentar lagi libur panjang. Kamu mau berlibur kemana?
Belum tahu. Aku belum punya rencana. Mungkin di rumah saja. Kamu akan berlibur kemana?
Aku akan ke Bali.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気クロンチョン歌手サム・サイムンとインドラ・ウタミ・タムセルをご紹介します。それでは皆さん、まずはサム・サイムンの曲ルキサン・マラムを聴いてください。
Cerang-cerang di malam sepi, bertaburan di angkasa segara, menghias alam. Angin pulang lemah gemerai mengusap bumi. Diiringi nyanyian maha merdu sang ratu malam. Waktu ini sunyi dendam suasana alam. Dari jauh hembun sejuk bagai sutera dewangga murni, negat hati memandang kemesraan lukisan malam.
Lukisan Malam の曲は空に散らばっている星で飾られた夜の美しさと、ゆっくりと吹く風が地球を一致することについて語っています。サム・サイムンは声が柔らかくてキャラクターを持っている1950年代のインドネシアの歌手でした。多くの人々は彼の声の振動はアメリカの歌手ナット・キング・コールと非常に似ていると言いました。サム・サイムンが歌ったすべてのクロンチョン曲はコレクシー・マス・クロンチョンというアルバムに含まれています。よくクロンチョン音楽を歌いましたが、サム・サイムンもポップやマラユ・ポップも歌いました。では皆さん、次の曲はインドラ・ウタミ・タムセルのワニタを聴いてください。
Seiring jika cemerlang wanita sambar merpati secilat merpati jika
Wanita の曲は2016年にリリースされた 13曲を含まれたワニタインドネシアというインドラ・ウタミタムセルのクロンチョンアルバムにヒット曲になりました。ウタミによるとワニタの曲はクロンチョンに配置されたイスマイル・マルズキが作曲したポップ曲でした。インドネシアのエンターテインメント業界、特にクロンチョン音楽業界でのインドラ・ウタミタムセルの存在は比較的新人です。2016年にアルバムをリリースした後、インドラ・ウタミタムセルはジャワ島のいくつかの都市、それはブロラ、スマラン、ソロ、ヨクジャカルタ、バンドン、マラン、スラバヤ、バリ、ジャカルタでコンサートを実行しました。それでは皆さん、最後はインドラ・ウタミタムセルの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
telah gemerai mengusap bumi. Daku memandang angkasa raya, bintang cemerlang, gilang gemilang, hatiku sunyi. Hatiku yang hasrat mengenangkan, hatiku yang hasrat merindukan, di sunyi senyap daku memandang bintang cemerlang, hilang gemilang, hatiku rindu. Hasrat mengenangkan, hatiku yang hasrat merindukan, di sunyi senyap daku memandang bintang cemerlang, gilang gemilang, hatiku rindu.
Sepuluh tahun yang telah lalu,
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアのフェイスブック、ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。